皆さん、おはようございます。武田邦彦です。今日はですね、非常に爽やかな、気持ちなんですよ。まあ、3月3日のひな祭り、まあ、これは非常にいいもんですからね。まあ、それの翌日だということはあるんですが、私は、こう、目の前の霧というかですね、何か、まあ、僕の人生は、ある40歳ぐらいのところでよくわかってですね、まあ、その後楽しい人生を送ってるんでいいんですが、まあ、世の中全体ではなんか少しお金が足りないとか生活が苦しいっていう人もいるし、まあ、家族関係があまりうまくいかないとかですね、お子さんの生育で悩んでるとかですね、もっとつまらないっていうことないんですけども、会社でいろいろうまくいかないとか人間関係うまくいかないとかですね、まあ多種類の悩みを抱えた方が私の周りにもおられるんですよね。で、それが、まあ非常に自分の心にかかっておりまして、なんとか、まあこれを、こうなんか少しでもね、まあ僕の力ってのは大したことないんですが、それでも改善することができないか、というふうに思ってやってきました。特に50歳以降はですね、まあそれだけに集中してっていう感じではあるんですね。それで、この前の、まあ衆議院議員選挙の自民党316、っていうのをもう一回よく考えてみまして、まあ、自分で調べてみましてですね、何かが間違ってると、まあ、こういうふうに思ってたわけですね。その一つはもちろん、政治的に右の人、自由主義、左の人、まあ、社会主義とか共産主義という差があると思ってですね、野党とか与党とかいうのがあってですね、与党は自民党で自由主義で、それで、野党っていうのは、どっちかって社会主義っていうかですね、そういう区別もあると、なんか頭のどこかで考えてたんですよ。ところが、この前の316で、まあ皆さんとも随分お話をしまして、僕もあちこちでお話をしてですね、すごくだんだん、その真実が分かってきたんですけども、実は1990年、もう今から実に35年前にですね、もう35年前ですよ。もう実は共産主義が突如としてなくなったんですね。で、このなくなり方ってのは非常に面白くて、まあ、この世の中って全部そうなんですけど、だらだらなくなっていくんじゃなくて、ズボンとなくなっていくんですね。まあ、大体1920年ぐらいにできた、まあ、共産主義国家っていうのが、主にはソ連と、東ドイツとか、ポーランドとか、ハンガリーとかですね、そういう東ヨーロッパを中心に、まあ、できたわけですね。で、これが、まあ、1920年ぐらいにできて、その間戦争なんかありましてね、この世の中は全て共産主義になるだろう、というふうに、まあ、東大の法学部の先生とかですね、それは非常に頭の切れる、ちゃんとした人が、みんなそういうふうに言ってたんですね。で、僕なんかもそういう影響を受けまして、若かったですから、まあ、大学でそういう影響を受けてですね、それで将来はなんとなく、要するに、自民党的な社会と、社会党的な社会と比べると、社会党的な社会の方が優れているので、間違ってたんですけど、優れているので、次第に時代は社会主義に変わると錯覚してたんですね。しかし、社会主義には大きな欠陥がありました。社会主義とか共産主義ができたのは、これ、必然性があるんですね。まあ、18世紀を中心として、お金を投入して物を作ると。簡単なんですよ。お金を投入して物を作る。で、そうするとお金が中心になって人間が、まあ、お金に使われるようになっちゃったわけですね。まあ、それを労働者とかなんとか言ったわけですが、まあ、それがひどいことになって、人間のための人類の社会じゃなくて、お金のための人類の社会になったんですね。お金なんていうのは人間には何も関係ないんですけども、まあ、錯覚しちゃったわけですね。そうすると、それは見かけもなんとなくそう見えたんですよ。っていうのは、その資本を使ってお金が山ほどある人が、どう見てもなんかいい生活をしているように見えたんですね。で、それがもてはやされて、まあ、19世紀の半ばのロンドンの労働者の状態っていうのが絵が随分残ってるんですけども、男性も女性もまあ、ひどい生活なんですね。まあ、ですから、マルクスとかエンゲスとか出て、共産主義ができて、それが国家にもなったっていうのも別に歴史の必然性から言ったらそうなんですね。ところがそれと同時に、まあ蒸気機関はできる、電気モーターはできる、自動車はできる、制御装置はできるってことで、どんどん科学の方も 発達したわけですね。そして第二次世界大戦が終わった頃になったら、その科学、発達した科学が我々の生活に直接影響するようになった。それが自動車であり、電車であり、新幹線であり、それから暖房器具であり、クーラーであり、まあ快適になりましたよね。トイレも水洗になりましたし、ウォッシュレットまで入りましてね。それから、まあ赤切れで困ってた手も瞬間湯沸かし器ができました。お風呂も家の中にあるので、すぐパッと入れて、風邪をひいてる時でも寒い外を歩いて銭湯に行くということもなくなりました。もちろん家電製品ですね。テレビ、洗濯機、冷蔵庫っていうのができましてですね。まあ家庭生活も随分楽になり、さらにはスマホとかパソコンだとか、まあいろんなのができて、本当に我々の生活は楽になりました。それが楽になった見通しがついたのが実は1990年だったんですね。人間というのはやっぱり事実として楽になったっていうだけでは心が変わらないんですね。本当に人間の心が変わるためにはそれがもう完了してしまう必要があるんで、みんなこうドカーンと変わっちゃうんですね。江戸時代だって別に徳川家康が江戸時代を作った時から見れば少しずつ少しずつ改良なされて良くなってはいるんですけど、やっぱ歪みも溜まってくるんですね。だからって江戸時代がだんだん衰退して江戸幕府の領土が縮まっていってついになくなるっていうんじゃなくて、実は江戸幕府は何年何月何日にバサンとなくなるんですね。ある程度矛盾が溜まり、皆さんの心がそういう心にもしようというふうになってしまわなきゃいけない。それが1990年だったわけですね。で、もちろん共産主義は全部なくなりですね。まあ、1990年つっても、あまり断定的に年号を言うとですね、日本の歴史教育を学んでた人は、何でもかんでも歴史を細かく勉強させるもんですからね、先生が。本当はですね、違うんですよ。時の流れっていうのは、個人ぐらい小さくなると、誕生日なんていうのを覚えててですね、何月何日誕生日。50年経っても誕生日は誕生日なんですね。時間の過ぎるのが少し早いんですよね。ところが、図体がでかくなるっていうか、社会になったり、地球になったり、宇宙になったりすると、だんだん流れが遅くなってくるんですね。ですから、何月何日なんていうことじゃなくて、何年頃という言い方がいいわけですね。まあ、例えば、わかりやすく言えば、太陽、地球はいつできたのって言って、46億年前ですって言うとですね、そうすると、もっと厳しくですね、いや、私はそんな46億年なんていう大雑把な話を聞きたいんじゃないと。46億年前だったら、何月何日まで言ってくれって言うとですね、みんなしらけるわけですよ。なんでかっていうと、大きなものの流れっていうのは、大体は基本的なイメージは、時間の過ぎる程度がですね、ルート、平方根に沿って遅くなっていくんですね。ですから、体が10倍大きい人の動き方っていうのは、まあ非常に簡単に言いますと、体の小さい人の動き方の、体の大きさのルート。だから10倍大きい人は、動きが3倍遅くなるって、まあそんな感じなんですね。ですから、共産主義みたいな世界中で変わるようなものはですね、何月何日とか1990年とかいうわけにいかないんですね。まあ1990年頃。だからこれはいちいち頃と言ってもわからないので、まあ我々の通常の会話の時はですね、物事は大きくなると動きが遅くなると。ルートなんだと大体知ってればですね、共産主義がなくなったのは1990年だと言ったら、何月何日ですかなんて言わないで、あ、大体1990年。そうすると1989年のベルリンの壁の崩壊だとか、エストニアのいろんな動きとかですね。それから、ソ連邦が1991年の12月25日だったかなに崩壊、正式には崩壊するわけですが、まあ、そういった2年間とか5年間っていうようなスパンは、あまり議論しないのが、本当はそっちの方がきちっと、物理現象っていうか歴史現象っていうかね、それをはっきりするわけで、まあ歴史の先生もちょっとそれをお考えになって、子供たちにあまり年号を詳しく覚えさせるというのは本当に意味があるのかということを、まあ小学校、中学校なんかで考えていただきたいと思いますけど、まあちょっと脱線しましたけどね。ということで1990年頃に、まあ大きく分けたら2つのことが起こりましたね。社会体制としては共産主義がなくなった。つまり共産主義がなくなったってことは、物の生産が重要じゃなくなったってことなんですね。共産主義ってのは物の生産のために資本がいる。 そこで資本家が威張って労働者が苦労する。で、資本主義になった。だからその資本がいらない。だから資本家もなくなった。必要なくなった。だから共産主義もなくなった。ちゃんと理屈通り言って、そうするとお金がいらなくなった。そうするとお金がいらないと銀行のお金を借りる人が減る。銀行のお金を借りる人が少なくなると、銀行の利子が少なくなる。こういうことですね。ですから、それまで大体日本の郵便貯金の利子も5.5%って言ってましたし、それから銀行の1年分の定期預金、まあ標準的なもんですね。それも利子大体5%ぐらいだったんですね。それが一気に0.001%になるんですね。だからまあないということですね。ですからまあ世の中の動きってのは本当に合理的なんですね。一生懸命物を作る。作るのには資本がいる。労働者がいる。それで社会問題が起きる。共産主義ができて、銀行預金の利子が高くなる。それがずっとやっていくと、どんどん科学の進歩で、もう物は大丈夫だよってことになると。で、大丈夫だって言うなら、別に共産資金もいらないし、それから銀行の利子もいらないじゃないかとなって、ドンと減ると。まあこれが、日本ではバブルの崩壊という形で現れました。ところがね、人の心っていうのはそんなにすぐには変わらないんですね。で、変わろうとするんですよ。要するに共産主義がどんどんなくなる、銀行預金が0.001%になるってことは、大きな変化が1990年にあったってこと。それは分かってるんですよ、みんな頭でね。頭で分かってる。しかし、それでそうしようとするんですよ。まあ、おまけにね、面白いことに。それが、しばらく経ってできた村山内閣。まあ、これね、その前の皆さんが頑張ってメーデーをやったりね、それから高度成長なんか政策をやったりするのと、180度別じゃないですか。だって、日本社会党と自由民主党が連立してですよ。一緒の政府になって。それで社会党の党首を、村山さんを党首に迎えて、それで内閣作ったんです。何ですか、これは。だって、今まであれほど右の自由民主党、左の日本社会党って降格泡を飛ばして議論してたじゃないですか。その人たちが一緒にやると。一緒にやるってことはもうないってことでしょ。左も右もないってことです。それを1990年代にとにかくやったわけですよ。それから1990年の終わりの頃かな。小泉内閣。まあ今の小泉さんのお父さんですけどね。そのお父さんが自民党から出馬したにもかかわらず、自民党をぶっ潰せっつったわけですよ。この二つを考えると、社会党と自民党の連立内閣ができた。それから小泉首相が自民党をぶっ潰せっつって内閣を作った。ってことは何を言ってるかっつったら、さすが1990年に共産資金もなくなって銀行預金も0.001%になったっていうのは本当だったんだな。まず一つ。だからもう一つは、それが本当であるということを分かってる。つまり、我々日本人はその時に精神分裂状態だったんですよ。もう違うから、共産党とか、その社会党とかないから。だから、自民党と社会党が連立して、それが内閣にもなったわけですから、国民の意思ですよね。にもかかわらず、銀行預金も0.001%になってお金いらないと言ってんにもかかわらず、まだ、なんとなく右とか左があるんじゃないかとか、今度の選挙で35年経った今でも、中道なんて名前が出てきてですね、中道ってどこにあるの？中道ってのは左と右があるから中道があるんであって、右だけしかないんですからもう。だから右だけしかなくて、右自身も右をぶっ潰せっつってるわけですから。ところがね、人間というものはもともとそういうもんですから、そんなこと非難したってしょうがないんですよ。で、まあちょっとね、名古屋にナックラーさんという非常に立派な方がおられましてね、商店で商売やっておられるんですね。なんだと、庭だったかなんか、まあそういうちゃんとした商売やっておられる。そのお父さんの方がですね、ナックラー語録っていうのをいつもいただくんですよ、僕ね。そうするとまあこういう日めくりになっております。で、いろいろ書いてあるんですね。それで、これは3月3日で昨日なんです。まあ、こっちはちょっと別にします。こっち。生きがいとは、金、名誉、財産を貯めるためではなく、心のあり方、置き場所を変えることだっていう、まあ、いろんな人ね、これ、佐々木さんだったかな？なんかの、まあ、言葉じゃないかと思うんですけど、それをこう、毎年いただくんですけどね。いや、人間ってこういうもんなんですよ。わかってるんですよ、そんなことは。生きがいとは、金でもないし、名誉でもないし、財産でもないんです、実は。それは心のあり方と置き場所なんですよ。これはね、まあ言ってみれば全員が分かってるんです。日本人全員が。 だけども、これは語録になって、みんなに名倉さんが配るんで、非常に価値があるわけですよ。日めくりってまた価値があるんですね。なんでこれ日めくりになってるかっていうと、毎日これをペラッとこうめくるわけですね。そして次の日、4日って言うと、成長とは、素直さに比例する。頭のいい人ほど疑いを持つ。すんなり聞き入れる素直さを持つ人が成長する。いや、これもそうなんですよね。そうなんです。だけど、日めくりで見なければいけないっていうところに、人間のポンコツさがあるんですよ。つまりもう、1990年に左も右もなくて、ソ連もなくなって、銀行預金の利子もなくなって、それで社会党と自民党が実際に内閣を作って、これで自民党の総裁が自民党ぶっ潰せって言うと、そういう状態っていうのはもう、政党がないってこと言ってるわけじゃないですか。もう繰り返し。だけどね、人間の心ってのはまさに日めくりがいるんですよ。我々がもう心で分かってることを何回も何回も繰り返さないと、我々は、あ、徳川の御代から明治の御代になったなとかね。そういうことが分からないんですね。ましてここに書いてあるように、金とか名誉とか財産があれば幸福になると思ってる人は今でもいるんですよ。もう、1990年から35年経ってこれだけマスコミが発達し、これだけ評論家がいて、これだけ YouTube とかあるにもかかわらず、まだ、生きがいとは金、名誉、財産にあるんじゃないかっていう人がいるんですよ。経済が悪いとかね、自分の生活が苦しいとかね。それは、どこに錯覚があるかっていうと、人間の心っていうのは分かってて分かってない。っていうことですよね。もう分かってる。共産主義もやめちゃった。銀行預金の利子もやめちゃった。自民党ぶっ潰してて言ってる。自民党と社会党の連立ができる。1990年代ですよ。にもかかわらず、まだ、中道とか言ってるんですよ。左とかね。共産党あったりするんですよ。これ一体何だろうなと思いますね。まさにこの、名倉語録のように、人間というのは頭で分かってるようで、本当に心で分かってないんですね。それで今日の話題ですが、今日は非常に明るい雰囲気なんだって言ったのは、日本人に、僕が今日書いたのは明るい未来が来る。一番。日本人に真っ先に幸福が来ます。それは今まで4万年間、日本人が築いてきた、日本人が作ってきた財産。世界で日本だけ。これはもう8大文明で ご説明しましたけど、日本が、世界で日本だけが持っている宝。これが本当に花開く時期になったんです。花開く時期っていうのはいろいろ段階がありますからね。まあ、今日のご飯も食べられないって、まあ、っていう時に、偉そうなこと言ってもダメなんですね。それはまあ、ご飯をまず用意しないといかんですね。戦争してる時はまず戦争が終わらなきゃダメ。全部終わったんです。それが、日本ではこの316っていう自民党の議席でありですね。世界では今、ヨーロッパもアメリカも、中国もみんな困ってる。何に困ってるか。自分たちの作った文明が間違ってたということに気がついた。いや、どうも日本の文明だけが正しかったようだと今気がついてる。日本人はその中にいますから。私、今からですね、どうしたら日本人が幸福になるか。なぜ我々が先祖が築いてくれた日本人の財産をどう使うのが意味か、今かということを、少し考えていきたいと思っております。